特集、分別のすすめ。混ぜればゴミ、分ければ資源。毎日の生活で必ず出てくるゴミ。ゴミを減らそう、ゴミを資源化しようとよく言われますが、それはなぜでしょうか。どうしたら資源として再利用できるのでしょうか。そのために私たちができることは何か。一人一人の意識がとても大切なゴミの分別について考えます。ある一日の食事、どれだけ分別できますか？朝食、メニューはロールパン、ウインナー、オムレツ、レタス、トマト、スープ、カップに入ったヨーグルト、飲み物、ストロー付き。昼食、プラスチック容器に入ったお弁当、割り箸付き、ペットボトルのお茶。夕食、ご飯、味噌汁、納豆、冷ややっこ、サラダ、煮物、瓶ビール。この食事から出てきた次のものを分別してみましょう。壊れた鍋、ヨーグルトのカップ、弁当のプラスチック製空き容器、木製の割り箸、空のタレ瓶、汚れたアルミカップ、空き瓶、瓶の金属製蓋、ストロー、卵の殻や野菜のくずなどの生ごみ、ペットボトル、ペットボトルの蓋、ペットボトルのラベル、割れた瓶や茶碗、卵や納豆、豆腐などが入っていたプラスチック製の容器包装、バラン、お弁当の仕切り、パンの袋の口を止めるバッグクロージャー。これらを燃やすゴミ、プラスチック製容器包装、金属ゴミ、陶磁器ガラスゴミ、再利用資源、リサイクルステーションでの回収、以上に分別してみましょう。どれだけ分別できましたか？この日は半分以上がゴミではなく資源となるものでした。多くのものが資源となることに驚いた人もいるのではないでしょうか。ゴミにあたるものは次の通りです。卵の殻や野菜のくず、残飯などの生ゴミ。生ゴミは水切りを十分に行いましょう。汚れたアルミカップは燃やすゴミ。ストローは分別誤りに注意してください。弁当の仕切りなどに使うバラン。タレ瓶。タレ瓶は中身が残っていれば燃やすゴミです。以上はいずれも燃やすゴミとして分別しましょう。この他のものはすべて資源となります。弁当のプラスチック製容器やヨーグルトのカップ、空のタレ瓶、納豆、卵、豆腐の入っていたプラスチック容器、ペットボトルのラベル、パンのバッグクロージャー、ペットボトルの蓋、これらはいずれもプラスチック製容器包装として資源ゴミに分別します。ただし、汚れたプラスチック製容器包装は燃やすゴミになります。瓶の金属製の蓋と壊れた鍋は金属ゴミへ。また、割れた瓶と茶碗は陶磁器ガラスゴミに。空き瓶とペットボトルは再利用資源に分別します。また、リサイクルステーションでは空き瓶やペットボトルなどの再利用資源、並びに弁当、卵、ヨーグルトや豆腐、納豆の入っていた プラスチック製の空き容器や、空のタレ瓶、パンのバッグクロージャー、ペットボトルのラベルや蓋などのプラスチック製容器包装や、木製の割り箸などの資源ごみの回収を行っています。なお、竹製の割り箸は燃やすごみとして出しましょう。ひと手間をかける。ごみの再資源化には正しい分別が欠かせません。資源の中に異物が混ざると、再資源化、再利用ができなくなってしまいます。容器や包装には分別しやすいように、識別マークが表示されています。分別するときに確認することを習慣にしましょう。これってこんな素材でできていたんだ。これはゴミと思っていたけど資源になるんだ。と、ちょっとした気づきや発見があるかもしれません。何気なく捨てているゴミにひと手間をかけることで、ゴミと思っていたものが資源になると思うと、ちょっぴり嬉しくなりませんか？資源を未来へ。私たちが生活していく上で必要な資源は無限ではありません。限りある資源を未来へ残すため、ゴミの再利用、再資源化への取り組みを始めませんか？分別のポイントをわかりやすく掲載したゴミと資源の出し方、分け方をご活用ください。なお、この冊子は令和2年3月に各家庭に配布しました。写真が掲載されています。三好市の男性職員がゴミと資源の出し方、分け方のパンフレットを持って写っています。
リサイクルステーションへ行こう。分別した資源はゴミ集積場所での回収のほか、各学校区での資源回収、市内スーパーなどにおける店頭回収、市内リサイクルステーションでも回収しています。リサイクルステーションでは、プラスチック製容器包装や新聞、古着など多くの種類のものを資源として回収しています。資源ごみの見回り当番さんであるシルバー人材センター会員さんに特に気をつけていただきたいポイントをお聞きしました。ペットボトルの分別。ペットボトルはペットマークの入った容器、飲料、酒類、醤油類などが対象です。蓋とラベルは剥がして出しましょう。特に多いのはラベルの剥がし忘れ。蓋とラベルはペットボトルではなく、プラスチック製容器包装として出しましょう。ペットマークは真ん中に1の数字が入った三角のマークです。ペットボトルのラベルは剥がして出してくださいと表示されたペットボトル回収ボックスの写真が掲載されています。プラスチック製容器包装の分別。プラマーク表示のあるものが対象です。しかし、このプラマークのないものや汚れのついたものが混入していることがあります。特に果物ネットやシート状、スポンジ状の緩衝材の混入が多く、こちらは燃やすゴミとして出してください。四角いプラマークと果物ネット、シート状の緩衝材の写真が掲載されています。瓶や缶の分別。瓶や蓋付きのアルミ、スチール缶飲料などの蓋は取ってください。プラスチック製ならプラスチック製容器包装、金属製なら金属ゴミへ出しましょう。誤って瓶の回収ボックスに入れられた金属製の蓋の写真が掲載されています。スプレー缶の出し方。スプレー缶は次の点を守って出しましょう。1、使い切って穴を開けて金属ゴミ。2、使い切って穴を開けずリサイクルステーション。3、中身が残っている場合は統合美化センター。たくさんの種類のスプレー缶の写真が掲載されています。リサイクルステーションは市内に3カ所。場所は1、めぐりや三好店。2、グリーンステーション三好。3、三好公園第4駐車場北、 こちらは7月1日から新たにオープンします。地図が掲載されています。蔦屋三好店さんの裏側にあたります。開所時間はいずれも午前10時から午後6時まで。閉所日は年末年始の12月29日から翌年1月3日までです。
私たちが出した資源はこれらのものに生まれ変わります。ここでは私たちが出した3つの資源がどのように生まれ変わるのかを見てみましょう。1つ目、プラスチック製容器包装。まずは選別。収集された資源をベルトコンベヤーで流し、リサイクルできない異物を手作業で確認して取り除きます。分別された資源の中に他の資源やゴミが混入していたり、汚れたものが入っている場合、再生品の品質が低下したり、リサイクルできなくなったりします。ベルトコンベヤーの上の資源を手作業で分別している写真と、プラスチック製容器包装に混ざっていた異物の写真が掲載されています。異物の中にはプラマークのないものやペットボトル類が多く見られます。次に圧縮。一塊に束ねられ、それらが整然と積み重ねられている写真が掲載されています。そして再資源化。フォークリフトなどで使うパレット、荷台や再生樹脂に生まれ変わります。日本容器包装リサイクル協会出展の青いパレットや再生樹脂の写真が掲載されています。二つ目、ペットボトル。まずは選別。ベルトコンベヤ状の資源を手作業で分別している写真と、ペットボトルに混ざっていた異物の写真が掲載されています。異物には、缶類やチャッカマンなどの添加器具、その他の小物類が見られます。次に圧縮。一塊に束ねられ、それらが整然と積み重ねられている写真が掲載されています。そして再資源化。卵パックやユニフォームに生まれ変わります。黒い卵パックと緑色のユニフォームの写真が掲載されています。三つ目、瓶。まずは選別。二つに分けられ、山と積まれた瓶類の写真が掲載されています。そして再資源化。新たなガラス瓶やグラスウールに生まれ変わります。白いグラスウールと瓶類の写真が掲載されています。捨ててしまえばただのゴミ。きちんと分別されていれば確実に新たなものとなって利用されます。私たち一人一人の意識を変えてみんなで取り組めば、今以上にゴミの量を減らし、再資源化を図っていくことができます。ゴミの減量へつながる分別、今日から意識してみませんか？この件に関するお問い合わせは環境課まで。電話 328018、ファックス 76-5103。